ではペテロの手紙第1の手紙3章を学びます。ここでのテーマは義のための苦しみです。義のための苦しみです。私たちはこのペテロの手紙苦しみについて勉強しています。まず第1章のところに生ける望みということを学びました。天における朽ちず、汚れず、そして消え去ることもない資産が私たちに蓄えられているということがありましたけど、この望みがあるから今の苦しみを忍耐することができるということですね。そして私たちがその残されたこの地上での日々を生きる姿勢として服従だったんです。2章に書いてありました。人間の制度に従いなさい、また主人に従いなさい、そして主人が横暴であっても神の前での良心のためにこらえるならそれは良いことであるとペテロは言いました。私たちがクリスチャンであると言ってこの不当な仕打ちを受けることがありますけれども、その時にとっても嫌な暗い思いになりますけれども、ペテロは喜びなさい、それは良いことなんですよと、主に喜ばれることなんですよと励ましているわけです。そして3章に入ります。続けて服従について語られています。妻が夫に服従することについてです。同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。パウロが手紙の中で妻が夫に従うことについて話しましたが、ペテロも同じことを話しています。ただここでペテロとパウロが違うのが、このペテロの手紙には御言葉に従わない夫に焦点を当てています。未信者の夫、あるいは信仰的に後退しているような人であるかもしれません。そのような御言葉に従わない夫であっても妻は服従しなさい。これは先ほどの横暴な主人であってもしもべは従順に使いなさいと言ったのと同じですね。なぜ従わなければいけないかというと、無言の振る舞いによって夫が神のものとされるためです。そこで2節をご覧ください。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。妻がクリスチャンで夫がクリスチャンでない場合とても多いですね。この時に起こってしまうのは、クリスチャンである妻が未信者の夫を口によって伝道することなんです。部屋の至る所に御言葉を貼ったり、車の助手席で夫に証を立てたりします。実際に私がアメリカでそのような話を聞きました。アメリカでは車に乗っていることが多いですから、助手席に乗っている奥さんが、彼女が先にクリスチャンだったんですね。旦那さんに証を始めたんですね。そうすると旦那さんは顔をですね、彼女から背けながら、でも目は正面を向きながら運転をしていたわけなんですね。でこういうふうに奥さんの方が熱心になって、そして教会に通って活動に、教会の活動にたくさん時間を注ぐようになって、で夫が一人残されたまま、このような光景はクリスチャンになった時、奥さんの方がまずクリスチャンになった時によく出てくる場面です。けれどもペテロは妻としての良いことを熱心に行っていきなさい、そうすればその無言の振る舞いによって夫を獲得することができる、夫を神に導くことができると勧めているわけです。同じようにこの前も異邦人の前で立派に振る舞えば、自分がクリスチャンであることをバカにようにする人たちもその実直さを見て後で神を求めるようになるということを学びましたけども、同じなんですね。妻も夫に服従、また良いその妻としての良い行いをしていくことによって、その御言葉に従わない夫も神へと導くことができるということです。3節を読みます。あなた方は髪を編んだり金の飾りを ざるような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ。心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。女性が求めるものはもちろん美ですね。自分が美しいことを求めます。ですから化粧をしたり、ブランド物で身を包んだり、そして本屋で並べられている女性雑誌、どういう内容でしょうか。ダイエット、エステ、流行の服とか、外面の美しさを求めていくものばかりです。けれどもペテロは、女性の本当の美は内面にありますよと教えています。柔和で穏やかな霊ですね。柔和で穏やかな霊というのは、服従する霊と言ってもいいかもしれません。権威に従っていく霊、助けていく霊ですね。で、私大学生の時にクリスチャンになったんですが、その時にですね、2種類の女性に会ったって言ったら変ですけれども、2つのグループに分かれる女性が出てきました。一つはクリスチャンじゃない女性、もう一つはクリスチャンの女性です。で、そこで観察したのは、クリスチャンの女性は綺麗だなっていうことなんですね。で、キャンパスを歩いてると、ケバケバした化粧、肌を露出している服装の女の子たちがを見るわけです。で、それはこう、この目のやりどころが困るというか、結局刺激的なものを与えられてしまうわけですね。けれども疲れるんですね。心が疲れます。でも昼休みにですね、クリスチャンの集まりで祈りの、時間が持たれていました。で、そこに集まってくるクリスチャンは、身なりがつつましくて薄化粧の人が多かったですね。けれども綺麗なんです。なぜかというと、柔和で穏やかな霊なんですね。 性が従って夫が愛していく。この2つの命令があって初めて成り立つんですね。ですから夫が棍棒を振りかざすように妻を従わせるような強権的な姿、これは聖書に存在しません。まず夫がわきまえなければいけないのは、妻が自分よりも弱い器、自分よりも弱いということですね。英語ですと比較級で weaker vessel ですね。 ER がつきます。ただの weak vessel なんですね。 weaker vessel です。ですから自分よりも弱いんだということをいつもわきまえていなければいけない。例えば私はよくやってしまうのは夜更かしをするんです。妻が途中で起こされると夜あまり寝れなくなってしまうということがあるのにもかかわらず夜更かしをしてしまうんですが、こういうことは反省していかなければいけない、帰りに出なければいけないことです。そして第二に、妻と共に生活をするということです。これ私新婚当時悩みました。独身生活の中でいろいろしたかったことが結婚するとできなくけれども、だったらなんで結婚したのかということになります。妻と共に生活をしていく、自分がたとえ物理的に妻と離れていたとしても精神的に何らかの形で自分から妻が離れていない、そういうものが本当の結婚です。妻が妻だけの楽しみ、夫が夫だけの楽しみ、でこれでは結婚ではないわけですね。そして第3に、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。これどういうことかというと、妻が主にある姉妹でもあるということです。共に永遠の命を受け継ぐ人でもあるということです。妻は ある牧師がですね、教会の中にいる妊娠している女性ですね、これ見てなんか眠たくなってきた、なんか自分が説教している時ですね、あでも本当に大変だなと気遣っていろいろと思いやることができたのに、妻が自分の妻が実際に妊娠していた時に妻を責めるようなことを言っていたという罪の告白をですね、していたのを読んだことがあります。姉妹としてだったら、この本当に尊敬することができるのに、この妻だということでですね、見下げてしまう、そういう傾向が男にあります。ですからここで尊敬しなさいと書いてあります。そして約束、ここに祈りが妨げられないとあるんですね。でこれ体験上私は理解しています。なぜかというとですね、妻とのことを顧みないで、妻をいたわらないで共に生活をする。で弱い器だと思っていない、そういうことをするとですね、必ず不安になります、奥さんは。そしてこの何かするたびに議論になってしまう、そして口論が起こってしまう。そのために軌道修正していかなければいけない。そのために祈りの時間が少なくなっていく。妻と共に祈るのではなく、妻とも議論をするですね。ですから祈りが妨げられないためにも生活をしていかなければいけないとペテロは教えています。でこのように、具体的な勧めをペテロは行いました。まず王に対して、で主人に対して、そして3章に入って夫に対して従うことをする。次にペテロは幸いな道について教えます。どのようにしたら良い生活ができるか、幸福な生活を営むことができるかについて話しています。最後に申します。あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、憐れみ深く謙遜でありなさい。心を一つにしなさい。一致というのは、この多くの人がですね、全体のまとまりが一つになるように体裁を整えることだと勘違いしています。特に日本人の多いですね、韓国の牧師と交わる時は多いですけれども、彼はですね、日本の教会と韓国教会を比べて、日本の教会はいろいろとこうまとまりがある、よく従ってくれる、で一つに 何かしようとすると一つになって動いてくるけれども、なんか距離が離れて心が離れて、それにその一方韓国の教会は、このバラバラなんですね。でよく従ってくれない、もうなんか議論になったりもうめちゃくちゃになったりするけれども、何か活気があるということです。まあどっちが良いか悪いかというのは別にしてですね、日本の、まあ、クリスチャンたち、教会、また日本人そのものが全体的なまとまりが一致だというふうに考えます。けれどもそうではないです。ここに見てください。同情し合いとあります。私たちが他の人のこのいろんな通っているところを一緒になって感じていく。一部が苦しめば他の部分も苦しむ、一部が喜べば他の部分も喜ぶ、そういう風になったら一つになってきますね。で兄弟愛です。兄弟として愛していくときですね。これは本当に兄弟なんだ、単なる名称ではないですね。兄弟、何々兄弟とよく言いますけれども、そういう名称ではなくて本当にこの兄弟なんだというふうに言って愛していく。そうしたらまた一つになってきます。そして何か悪いことをしていても怒って許さないのではなくて憐みを持っていく、その時に一つになってきます。そして謙遜であるとありますが、これも高ぶっている時というのは人を引き離しますね。高ぶった人のところには近づきにくいです。でも自分がどのような存在か、ありのままの存在をいつも見ている人のところには人は集まってきます。なぜかというと一つにされるからですね。このように、同情し合い、兄弟、憐みだと謙遜である、その中にあって心が一つになっていくんだということですね。次に、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。ペテロの手紙はずっと悪いことをされたらどうするのかというテーマが貫かれていますけれども、ここでも悪には悪で報いず、侮辱には侮辱をもって報いずとあります。そして祝福を受け継ぐために召されたとありますけれども、私たちはですね、どのような召しがあるかということを悩みます。教会の中でどういう働きがあるのか、そして自己実現のような自分の可能性を求めるようなことも行ってしまいますけれども、何のために召されているのかって聖書にはっきりと書かれているんですね。前回は苦しむために召されたんだという驚くべき発言がペテロの口からありました。それはキリストの苦しみの模範に従っていくということですけれども、ここでは祝福するために私たちを召されていると書かれているんです。そこにいる人、あそこにいる人、その人をどのように祝福してられるか、その祝福を与えるために召されているかということです。次にペテロは詩編の34編を引用します。命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を添えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、幸いな日々を過ごしたいならば悪口や偽りを語らない。これヤコブの手紙にあった教えですね。同じです。悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。平和を求めなさい、争いや妬みではなく平和を求める。これもヤコブの手紙でありました。主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。祈りについての大切な教えがここにあります。自分の心に罪があって悪を企んでいるのに、そういうものを捨てないで祈ったとしても神は聞いてくださらないということです。まず御霊によって私たちは祈っていく必要があります。罪が御霊によって示されます。そして罪の告白と悔い改めが与えられます。それで罪の責めがない状態で祈っていく。主の耳は彼らつまり自身の祈りに傾けられるとあります。次は、もしあなた方が善に熱心であるなら誰があなた方に害を加えるでしょう。再びペテロはクリスチャンが迫害を受けて苦しむかもしれないような状態を予期して、そして語っています。またクリスチャンであるということで証しをする、からかわれたり嫌がらせを受ける、けれども善に熱心であれば人に見直される時が は面会に来るキリスト者、例えば牧師夫人、丁重な挨拶を罵ったりする共産主義者とはもう本当に違ったという記録も残っています。今も同じですね。からかったりあざけれたりする人が、自分を迫害する人がいる。けれども善に熱心だったら相手も非難すべきことがなくなっていくわけなんですね。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしてもそれは幸いなことです。善を行っていてもこの苦しみ続けることがある。でもペテロはその幸いだって言ってるんです。実際にペテロ自身がですね、その喜んで幸いだと思っていたんです。覚えてますか？ペテロが使徒行伝においてですね、この、サンヘドリンの人たちに鞭を打たれたんです。また捕らえられましたけれども、天使によって牢の戸が開き、行って宮の中に命の言葉をことごとく語りなさいと言われたんです。で大祭司たちは、再び、祭司長たちですね、再び人たちを捕らえて、イエスの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに何ということだと問いただしました。ペテロと他の人たちは人に従うより神に従うべきですと答えたんですが、その後に鞭打たれてしまいました。そしてこう書いてあります。使徒の働きの5章の41節と2節ですが、そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。そして毎日宮や家々で教える。イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。恥ずかしめを受けたことを喜んだんですね。わ、イエス様の皆のために恥ずかしめを受けたんだ。なんと光栄なことではないかと言って喜んだんです。そこでペテロはこう言います。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。脅かしを受ける、危害を加えられる、その時に私たちの心を動揺してしまいます。私もかつてロゴスミニストリーのホームページの掲示板でイスラエル軍によるジェニン虐殺疑惑の時に、パレスチナ審判の人で思われる人からですね、連続投稿の嵐を受けました。その時にこれが脅しなんだなっていうふうに分かったんですね。で最近もですね、今の金正日体制と昔の天皇制が同じであることを発言したら、お前は日本人かと怒鳴るような返答があったんですね。多分こういう脅かしがクリスチャンに対して与えられることが、特に迫害がですね、大きくなった時に与えられます。そしてそのような脅かしに対してですね、やはり心を動揺させてしまう。けれどもそうではないよ、そうであってはいけないよとペテロは言っています。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。人から脅かしを受けている時に何も言えない時がありますね。ただ我慢していく。でもはっきりと心の中で主をキリストを主として崇めていく。むやむやとですね、この心の中で思っているのではなく、キリストが主であることをしっかりと思っていくということです。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。福音宣教というのは相手が求めるか求めないかにかかわらず神の御言葉を宣言していくことですけれども、弁明というのは相手から説明を求められた時に行っていくものです。ギリシャ語ではアポロジアと言います。英語でアポロジェリックスという言葉がありますが、ここから来てますね。キリストについてのご教論がアポロジェリックスです。あなた方のうちにある希望とありますけれども、これは一章で教えられて生ける望みのことですね。イエス様が蘇られて、私たちが新しく生まれて、天にある朽ちない資産が蓄えられていること、そしてイエス様が戻ってきてくださり、救いを完成してくださる、こういう希望を説明していきます。ただし優しく慎も恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。説明しているということは、説明することは大事ですけれども、そこで攻撃的にですね反論していたら証にならないんですね。優しく慎み恐れて、正しい良心を持って弁明します。そうすれば罵る人たちが恥じることになるわけです。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが、悪を行って苦しみを受 行うことによる苦しみです。そしてペテロは2章と同じように不当な苦しみを受けられ、私たちの模範となられたキリストについて話していきます。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて私たちを神の御元に導くためでした。霊においては生かされて私たちをこの身元に導くためでした。この霊というのは御霊というふうにも訳すことができますね。これどっちかわからないんですけれども、イエス様は十字架につけられて死に渡されました。そしてこの御霊において生かされる、つまりよみがえって、そして私たちを神の身元に導く、つまり天ですね、これ導く。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べ伝えられたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。ここ難しい箇所ですね。主に2つの解釈があるんですが、その2つをこう話したいと思います。1つはノアが箱骨を作っていた時に、かなりの期間かかったんです。120年かかりました、120年。あとで、それでノアが、これ作ってる間にそこにいる人たちに裁きが来るよ、水による裁きが来るよということを話して、あなた方もここに入りなさいということを言ったけれども入らなかったですね。その時にノアを動かしてた、ノアがそういうふうに語らせるその御霊は、キリストの御霊がそういうふうに語らせていたんだということですね。それがまあこういうふうに一つの解釈です。ここでその例においてキリストが囚われているところに行って御言葉を述べ伝えられたんです。ノアの時代に箱舟が作られていた、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことですというふうな解釈が一つになります。もう一つの解釈は、イエス様が十字架につけられて死なれた後にイエス様の霊がハデスに下って旧約の生徒たちをに対して贖いが、救いが完成したんだよということを宣言したという解釈です。でこれはここだけではなくて他のいろんなところに書かれています。例えばペテロが説教したときに、聖なるものをハデスに置かれたままにしておかれないということをこのあとパウロはこの下のところ、低いところまでキリストは下られたんだと、そして囚われ人をこれ解放したんだというふうに言っているんですね。旧約の時代の生徒たちは死んでから天国には行かなかったんですね。なんでかわかりますか？なんでかわかりますか？天は完全な人しか入ることができないんですね。キリストと同じぐらい正しい人しか入ることはできないわけですね。で、旧約の人たちは贖い、動物の血しか流されていなかったわけです。だから罪は覆われたけれども取り除かれてなかったんですね。ですからどこ行ったかというと、ハデスに行って、そのハデスにはアブラハムの懐というのがありました。覚えてますか？ラザロが、あの貧乏人のラザロと金持ちの話ですね。でアブラハムの懐、つまりアブラハムに約束が与えられて、その約束を信じた人たちが、あ、約束は必ず与えられるという慰めを受けるところですね。そこともう一つ、信じてなかった人、この苦しんでいるこの金持ちがいたところですね。この二つに分かれている。そこ こにいるこのアブラハムの懐にいる人のところにイエス様が行かれて、そして贖いが完成したんだよということを宣言して、そしてこの生徒たちを引き上げていった。その時からパラダイス、この天国は開かれたわけですね。というのがここでの解釈のもう一つになります。まあ、これはどちらかお取りください。自分がフィットする方にですね、お取りください。でそのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、キリストイエス・キリストの復活によるものなのです。で、ここで言っているのはノアの箱舟ですね。これはバプテスマと似てるんだということなんですが、水の中にこのあって、そして救われているわけですね。同じようにこの私たちは水の中に入って、そして起き上がってきてというのがバプテスマですけれども、この水、ノアの時の水というのはどういう水ですか。裁きの水ですね。水の中にあっても救われたわけです。私たち同じようにこの神の裁きがあるけれども、この救われるわけですよね。免れることができるわけです。そういう意味でこのバプテスマ、このあなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なんだよ。そしてでもバプテスマは救われない、バプテスマを受けることによって救われるのではないということを次に話します。肉の汚れを取り除くものじゃないんだよと。そうではなくて正しい良心の神への誓いなんだよ。だから新たに生まれることによってこの正しい良心が与えられて、この神に自分を全て捧げていくという誓いなんだよ。でそれがイエス・キリストの復活によるもので、キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従えて神の御座におられます。イエス様が今この神の御座におられるわけですね。まあ、こうしてこの見ていきました。義のために苦しむ、本当にこの私たちはこの正しいことのために苦しんでいかなければいけない。間違っていること、何か罪を犯してそれを悲しむということではなくてですね、一歩進んでですね、異邦人の中で立派な行いをしていく。そしてこの本当にバカにする人が、ああもう何も言えないっていうぐらいにですね、こうなっていくっていう、こういうことが必要なんだということですね。導入していきましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。幸いな日々をこの送りたいと私たちも願っています。天のお父様、どうぞ私たちが悪いことのためではなく義のために苦しんでいくことを喜びとしていくものにしてください。この日本の中にいて正しい良心を持ってこの歩んでいくということ、本当に並大抵のことではありません。しかしよ、本当にキリストに本当に召されて、イエス様が歩んだ道を歩んでいくように召された私たちが喜んでこのことを行っていくことができますように、一つ助けてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。